2014年6月セミナー、講義、真の敵を暴露する話、ビル・ヒューズ。
You know, there's so many wonderful promises in the Bible.
聖書にはたくさんの素晴らしい約束がありますね。
One of my favorite is in Zechariah chapter 12.
その私のですね、本当にお気に入りの約束の一つがですね、ゼカリア書12章にあるんですけれども、ゼカリア12章の7節です。
The Bible says, "In that day shall the Lord defend the inhabitants of Jerusalem."
ゼカリア書12章の8節をお読みします。その日、主はエルサレムの住民を守られる。
That day, it's talking about just before the second coming of Christ.
その日と書かれていますけれども、それは、イエス・キリストの再臨の直前のことであります。
The inhabitants of Jerusalem are God's children.
エルサレムの住民というのは神の子供たちのことです。
So the Bible says in that day, right towards the second coming, the Lord will defend his children.
再臨がほど近いその時になって、神様はご自分の子らを守られるということです。
And he that is feeble among them at that day shall be as David.
彼らの中の弱い者もその日にはダビデのようになる。
So those that are weak and feeble will be as a king, like David was.
ですから私たちのですね、この弱い、一番弱いと思っている人たちもですね、ダビデのような王のようなですね、力が与えられるということです。
And those who are leaders, the house of David shall be as God.
またダビデの家は神のように、彼らに先立つ主の使いのようになる。とあります。
As the angel of the Lord before them.
先立つ主の使いのようになるとあるんですね。
I am so thankful in this wicked world in which we live.
この邪悪なこの世の中にあってですね、時代にあって、私本当に感謝してるんです。
The Lord says, "I will defend you."
私があなたを守ります、約束してくださってるんですね。
And if you will recognize your weakness, I will make you so strong.
あなたがもし自分の弱さを認めるならば、その弱いところを私が強くしてあげようとおっしゃるんです。
And no matter what comes against you, I will fight on your behalf.
あなたに敵するものが何であろうと、私があなたのために戦ってあげると言っておられるんです。
You know, in Isaiah chapter 54 and verse 17, we read another beautiful promise.
Isaiah 書54章の
17?
Isaiah 54 verse 17. Isaiah 54章の、17節にもですね、また別の素晴らしい約束が書かれています。
The Bible says, "No weapon that is formed against thee shall prosper."
すべてあなたを責めるために作られる武器はその目的を達しないとあります。
And every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn.
すべてあなたに逆らい立って争い訴える舌はあなたに解き破られる。
This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord.
これは主のしもべらの受ける修行であり、また彼らが私から受ける義であると主は言われる。
So the devil will throw every kind of weapon, every kind of challenge against each one of us.
私たち一人一人に対して悪魔はありとあらゆる、武器をですね、武器を持って攻めてきます。
And God says, "No weapon formed against you will prosper."
しかし神様はあなたに攻めようと作られるいかなる武器も、その目的を達しないと言っておられます。
And those who try to hurt you with their words,
言葉でもってあなたたちを、傷つけようとする者たちは、
you will condemn.
あなたによって解き伏せられると書かれているんです。
One other promise, Exodus chapter 14, verse 14.
もう一つの約束ですけれども、出エジプト記14章の14節です。
As the children of Israel faced onslaughts in front of them, they saw a body of water. Behind them, they saw the Egyptians. There was no way out.
イスラエルの人たちがですね、エジプトを脱出して海にやってきて、前方は海、もう後ろから敵が攻めてくるわけです。もう逃げる道はありません。そういった状況の中で、
And Moses said to the people, "The Lord shall fight for you, and you shall hold your peace."
その時にモーセがですね、イスラエルの民に向かって、主があなたたちのために戦われるから、あなたたちは、平安でいなさいと言っているんです。
You know, I remember, 22 years ago when I was fired from the denomination.
今から22年前に私はですね、教団から、まあ、解雇されたのが思い出されるんですけれども。
And the brethren told me when they fired me, you will never be able to preach the three angels' messages.
私をクビにしたこの人たちがですね、教団の人たちでしょうか。あなたはもう二度と三天使の使命を、解くことができなくなるよと言われました。
And they said, we're cutting you, we will no longer pay you, you will no longer be able to take care of your family.
お前はここからクビになって、もう給料が支払われなくなるから、家族を養うことすらできなくなるだろうと言われました。
Folks, I have traveled this world preaching the three angels' messages.
以来、私は世界中飛び回ってですね、三天使の使命を述べ伝える特権に預かってまいりました。
I have sent by the grace of God over 9 million pieces of literature throughout this earth.
神様の恵みによってですね、900万ものですね、印刷物を世界中に配布してまいりました。
Is God big?
神様は偉大な方でしょうか?
Can anybody stand in His way?
神様の道をですね、遮ることのできるものがいるでしょうか?
God said, "I will fight for you." You just hold on to me.
神様が言われるんです。私があなたたちのために、あなたのために戦ってあげるから、あなたは私に頼ってなさい。
He is still mighty. He is still mighty.
今でもですね、全能の力をお持ちのお方であります。
This evening we're going to look at the enemy unmasked.
暴露された敵という主題で見ていきますけれども。
In Great Controversy, page 606, we read these words.
各時代の希望下巻から、引用したいと思います。
It says that
各時代の大総督です。ごめんなさい。
At the time, as the time comes for the final message to be given with greatest power, the Lord will work through humble instruments.
大総督下巻376ページですね。それが非常な力で伝えられる時が来るならば、主は謙遜な器を通して働かれ、主の奉仕に献身した人々の心を導かれる。
The laborers will be qualified rather by the unction of his spirit than by the training of literary institutions.
働き人は学歴ではなくて聖霊を注がれることによって資格を与えられる。
Men of faith and prayer will be constrained to go forth with holy zeal, declaring the words which God gives them.
信仰と祈りの人は聖なる熱意に燃えて出ていき、神から与えられる言葉を宣言せざるを得なくなる。
The sins of Babylon will be laid open. The fearful results of enforcing the observances of the church by civil authority, the inroads of spiritualism, the stealthy but rapid progress of the papal power, all will be unmasked.
バビロンの罪は暴露される。教会の法令を政権によって強制することの恐るべき結果、神霊術の侵入、法王権の密かではあるが急速な発展などが皆暴露される。
By these solemn warnings, the people will be stirred.
これらの厳粛な警告によって人々は動かされる。
Thousands upon thousands will listen who have never heard words like these.
こうした言葉を聞いたことのない者が幾千となく耳を傾ける。
Isn't that beautiful?
素晴らしい。
It's
not, 言葉ではないでしょうか。
It's not maybe. It's my, it's not, it might happen.
多分こうなるとは書かれていないんですね。
It's, this is going to happen.
こうなるかもしれない。でもなく、このようになると、このようなことが起こると断言されているんです。
And if every voice in this world says, we will not declare the truth of God.
Every voice.
If every voice in the world says we will not share these messages,
このもうすべての人が全世界もうあらゆる声がですね、我々は神のメッセージを伝えないと言ったとしても、
If every Seventh Day Adventist says I will not speak those messages anymore,
セブンス・デイ・アドベンチスト全員がですね、教会全員がこういったメッセージは伝えない、語らないと。言ったとしても、
The God of heaven will take the lowliest people and will raise them up to be the mightiest of speakers.
天の神様は本当に誰からもですね、認められてない本当に身分の低い人たちを起こされて、力強い、この全能の力でもってですね、このメッセージを伝えさせられることでしょう。
Ellen White says these messages will be given, folk, and they will be given.
エレン・ホワイトがこのようにですね、ホワイト人がこのメッセージは伝えられるとようになると言ってるんですから、必ずそのようになるんです。
Now, let's turn in our Bibles to Revelation chapter 17.
次に黙示録17章を開いてください。
Revelation 17 talks about the great evil power at the end of Earth's history.
黙示録17章には、最終時代における大いなるですね、邪悪な勢力について述べられています。
In Revelation 17 and verse 1, the Bible says, I will show unto thee the judgments of the great whore that sitteth upon many waters.
黙示録17章1節から見ていきますけれども、さあ来なさい、多くの水の上に座っている大淫婦に対する裁きを見せよう。
We know from the Bible that the whore, the great whore, is an apostate church.
聖書のあちこち調べるとですね、淫婦というのは廃教した教会を表していることがわかります。
Isaiah chapter 1 verse 20 and 21 says that. Jeremiah 3, 6 to 8 and Ezekiel 16, 15 to 30.
イザヤ書1章の20節、21節、エレミア書3章の6節から8節、エゼキエル書16章の15節から30節、ホセア書にも、そのことが書かれています。
And the entire book of Hosea is talking about when God's people went into apostasy.And they became a harlot.
ホセア書全体を見るとですね、神の民が、廃教すると、その教会はですね、淫婦、娼婦になってしまうということが書かれています。
So the great evil power in this world today is an apostate church.
大いなる、この世における大いなる邪悪の力というのは、すなわち、廃教した教会のことであります。
Now, Revelation 17 verse 3 tells us that this great whore commits blasphemy.
この黙示録17章の3節を見るとですね、この淫婦が神を汚す言葉を語る様子が書かれているんですね。
Now, we know from John 10, 30 to 33 that Christ was accused of blasphemy when he claimed to be God.
ヨハネによる福音書10章の30節から33節を見てみますと、イエス様がですね、ここでユダヤ人たちから神を汚す者、冒涜を語る者として、責められている様子を見ることができます。
Christ was also accused of blasphemy in Mark 2:5-7 when he forgave the paralytic of his sins、
この足の苗たものでしょうか、その人のですね、歩けない人の罪が許されたとイエス様が言ったときに、マルコ2章において、彼はその時もまた冒涜を語っていると言って非難されたんですね。
So the great evil power in our world today is an apostate church that claims to be God on earth and claims it can forgive sins.
ですからこの廃墟の力、大いなるですね、この勢力というのは、廃墟した勢力というのは、神を汚すこと、冒涜を吐いてですね、そして自分にはこの地上で罪を許す権限があると主張するんです。
Revelation 17 and verse 4 tells us that the woman is this apostate church is very, very wealthy.
黙示録17章4節を見ますと、この、廃墟した教会を表している淫婦、女はですね、非常に裕福であることがわかります。
It says it's decked with gold and precious stones and pearls, and it has a golden cup in her hand.
金と宝石と真珠とで身を飾りと書かれていますね。
So Revelations and this apostate church.In Revelation 17 is called Babylon.
そしてこの廃墟した教会がですね、黙示録の中でバビロンと呼ばれているんです。
So the evil in this world comes from some church that claims to be God, claims it can forgive, is very wealthy.
この邪悪な勢力はですね、廃墟した教会であり、自分は神であると主張し、罪を許すことができると主張し、またなおかつですね、非常に裕福なんです。
We also know from Revelation 17 and verse 6 that this apostate church persecutes people.
17章の5節を見ると、この廃墟した教会がですね、迫害する側に回ることがわかります。
We know from Revelation 17 and verse 9 that this apostate church, it rests on an area of seven hills.
さらに9節を見ますと、この廃墟した教会がですね、この7つの丘の地域に位置していることがわかります。
In Revelation 17:15, we find that this apostate church or whore,Rises in the old world where nations and peoples have always been.
さらに15節を見ますと、この淫婦、廃墟した教会はですね、常に諸国、人々の存在していた旧世界から、起こってくることがわかります。
And then we know in Revelation 17 verse 18 that this apostate church is also the name of a famous city in the world.
またこの18節を見ますと、この淫婦、廃墟した教会は世界でよく知られたですね、都市の名を帯びていることがわかります。
Notice verse 18 in Revelation 17.
Shall we?
Yeah, let's read it.
18節ご覧ください。黙示録17章18節です。
The Bible says the woman, the apostate church which thou sawest is that great cityWhich reigneth over the kings of the earth.
あなたの見たかの女は地の王たちを支配する大いなる都のことである。
So who fulfills all those characteristics from Revelation 17? Who is this?
黙示録17章に述べられているこれらの特徴をすべて、満たしているものは何者でしょうか？
Well, if I were to go out into Tokyo or into Naha and say, where does the evil in the world come from today? They'd probably say, Islam, wouldn't they?
もし私がですね、東京とか那覇に行って、大都会に行って人々にですね、この世界の邪悪な勢力は一体、どこから来てるか、一番この悪の勢力はどこだって尋ねたとしたら、多くの人がですね、イスラムだろうと言うのではないでしょうか。
See, we're being bombarded in our world today, being told how evil Islam is, aren't we?
私たちはいろんなですね、まあ、報道を通してですね、イスラムがもうこの世の悪の根源であるというふうに思わされているのではないでしょうか。
But does Islam fulfill all those characteristics in Revelation 17?
しかしイスラムはですね、イスラム勢力はこの黙示録17章で述べられているこれら全ての特徴を満たしているでしょうか。
Islam is not a city built on seven hills. Islam does not claim to forgive sins.Islam, they're not united to the kings of the earth.
イスラムの、まあ、中心はですね、7つの丘の間に位置していませんし、自分は罪を許す、権限があると主張していませんし、What's the third characteristic you just mentioned?
They're not united to the kings of the earth.
また、地の王たちとですね、一致してもいませんよね。
So somebody in our world is lying to us.
ですからこの誰かがですね、私たちに嘘を吹き込んでいると思われるわけです。
Somebody controls the news and they're not telling us the truth.
誰かがですね、この報道をまあ操作してですね、私たちに真実を伝えないようにしているのではないでしょうか。
And what did Christ warn us about at the end of time? He said, "Watch out! Don't let any man deceive you."
ですから、イエス様はですね、私たち最後の時代に誰にも欺かれてはならないと警告を、与えてくださいましたね。
So Revelation 17 tells us about this apostate church, but the news says it's Islam. Which one's telling the truth?
黙示録にはこの17章を見るとですね、廃墟した教会のことが述べられていますけれども、世の中の報道を見るとですね、イスラムが悪のもう権化であると言われているわけです。どっちが真実を語っているのでしょうか。
Do we take what the Bible says or do we take what the newspaper and the television say?
私たち聖書を信じるでしょうか、それとも新聞テレビで報道されていることをですね、受け入れるでしょうか。
We hear about Masons. We hear about the Jews.
フリーメイソンとかユダヤ人のことも聞くことありますよね。
We hear about Communists.
共産勢力もいます。
The Bilderbergers.
ビルダーバーグ会議というのもあるそうですけれども、
But none of these fulfill the characteristics
こういった6つの勢力もですね、黙示録17章で述べられている特徴をですね、すべて満たすことはできないんです。
Who only fulfills the characteristics in this chapter?
この17章の特徴すべてを満たす勢力、ただ一つだけです。
Only the papal power fulfills all the characteristics.Of Revelation 17.
ローマ法王教だけが、ローマカトリック教会だけがですね、黙示録17章の特徴をすべて満たすんです。
The Bible says that the papacy is the evil power in our world today.
ですから聖書がですね、ローマ法王教こそが私たちの最終時代の最大の邪悪な勢力であると述べているんです。
And so what is the papacy doing? They control the press, so they're telling us all the evils coming from over there from Islam.
ローマ法教がですね、もう報道機関も牛耳ってますから。
And all
世論がですね、もうイスラムが一番悪いんだと思うようにですね、仕向けているんです。
And all the world believes it.
もうですからもう世界中の人たちがですね、そのように信じ込まされているという状態にあります。
And what are we told about this man?
一方でこの人についてはどのように言われているでしょうか。
We're told he is a wonderful, loving servant of humanity.
素晴らしい愛の 人類に仕える人であると言われているのではないでしょうか。
We're told what a wonderful godly man he is.
本当に、神の人である。素晴らしい人、敬心深い人であると報道されているのではないでしょうか。
Who's telling us that?
そのように私たちに吹き込んでいるのは誰ですか。
They're telling us that.
彼らがそのように吹き込んでいるんです。
The papacy controls what comes through your television and what you read in your newspaper.
私たちがテレビで見ること、報道されていること、新聞で読むこと、すべてをですね、彼らが牛耳っているんです。
The Bible says that this man is doing what the devil wants him to do.
ところが聖書ではですね、このローマ法はですね、サタンの思惑を実行していると書かれているんです。
And Christ said to each one of us, "Watch out, lest any man deceive you."
ですからイエス様は誰も欺かれないように気をつけなさいと警告なさったんですね。
Now let's take a look tonight at who is working with the papacy in our world.
これからですね、誰がこの世界で法王教と一緒になって働いているか見ていきましょう。
Revelation 17 verse 2 says,
黙示録17章2節を見ますと、
With whom the kings of the earth have committed fornication.
地の王たちはこの女と姦淫を行っているとあります。
Now this gives the idea that the kings of the earth and the papacy are equals, doesn't it? That they're working together.
ここ見ただけでも地の王たちとローマ法教がですね、一緒になって活動している、働いていることがわかります。
Revelation 17:18 makes it clearer.
18節を見るとさらにはっきりとそのことが書かれているんですね。
The Bible says the woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth.
このようにあります。あなたの見たかの女は地の王たちを支配する大いなる都のことであると。
If you reign over somebody, you're in charge.
誰かが誰かを支配しているということは、その支配者の方が上に立っていますよね。
The Bible says that the papal power today controls the leaders of all the countries of the world.
聖書が、法教が、この世界の指導者たちを牛耳っている、支配していると言っているんです。
The leader of Japan,
日本の指導者、
the leader of America,
アメリカの指導者も、
the leader of Russia,
ロシアの指導者も、
of China,
中国の指導者も、
Syria,
シリアの指導者も、
Israel,
イスラエルの指導者も、
Iran,
イランの指導者も。
Listen, the Bible said it right here, the woman which you saw reigns over the kings of the earth.
聖書に書かれているんですね。あなたの見たかの女は地の王たちを支配していると。
So the papal leaders, the cardinals go to the kings and say, "This is what you are to do."
このローマ法王教のですね、まあ司教たち、上の地位にいる人たちがですね、世界中に行って。政治家たちにですね、指示を与えるんです。このようにしなさい、あのようにしなさいと。
If the kings obey, then they stay in power.
地の王たちがその指示に従うならば、その地位をですね、保つことができるようになります。
If they disobey,
従わなければ首を切られてしまいます。
They're killed. You go back into Japanese history.
実際にですね、殺された人も大勢いるんです。
Go into Japanese history, and we will look at Japanese history and see how the papacy has taken over Japan.
日本史もここで勉強していきたいと思っていますけれども、日本の歴史においてもですね、どのようにこの法王教がですね、日本をまあ支配するに至ったかということを見ることができます。
Just as the papal power has taken over the United States.
これはローマ法教がですね、 アメリカ合衆国を支配するに至ったような同じ方法であります。
Now listen to this statement that was made by a priest over 100 years ago.
これは、司祭がですね、100年以上前にある司祭が語った言葉です。
I'm just going to read this part right here.
後半部分だけ読みますけれども、
All the emperors, all the kings, all the princes, all the presidents of the world are as these altar boys of mine.
世界のあらゆる皇帝、あらゆる王、あらゆる諸侯、あらゆる大統領たちは皆我が、自社も同然なのである。私に仕えるものということですね。
The Pope is the ruler of the world.
ローマ法王が世界の主権者であると書かれています。
Have you ever wondered why a leader, say of Japan, will do something that makes no sense at all?
皆さんお気づきになりますか？日本のですね、まあリーダーといえば総理大臣ですね。総理大臣がなんでこんなことするんだろうと、もう全く理解できないような、行動に出るの見たことありますよね。
In my lifetime, I have watched Ronald Reagan, George Bush, Barack Obama, and Bill Clinton do the most foolish things possible, and I'm going, how could they do that?
私の知る限りですね、まあ生涯中で、まあロナルド・レーガンとか、ビル・クリントンとか、バラク・オバマとか、Who else?ブッシュとかですね、
オバマ、ま
あ、大統領ですけれども、なんでこんなことするんだろうと思わされたことが何度もあります。
And the only way it makes sense is to understand Bible prophecy.
聖書の予言を理解した時だけですね、納得がいくんです。
Because those leaders are not working for America. The leaders of Japan are not working for Japan.They're working for Rome.
アメリカの大統領はアメリカ合衆国のために働いているんじゃないんです。日本の総理大臣は日本のために働いているんじゃないんですね。ではなくて、このローマ法王教のために彼らは動いているんです。
We can see so many examples through history.
歴史を見ればですね、もう多くのこのこういったことの例を見ることができます。例を挙げることができます。
In Great Controversy, pages 56 to 60, it talks about Henry IV of the Holy Roman Empire.
各自の大蔵と見ますとですね、どこの章でしょうか、Henry VI。
Henry IV。
Henry IV。 このローマ帝国のですね、ヘンリー4世という人のことが書かれているところがあります。
Uh-huh. Yeah.He dared,
ドイツ帝国です。ドイツの皇帝ヘンリー4世のことが書かれています。
He defied the Pope, Pope Gregory.
彼はですね、当時の法王グレゴリーに、反抗したことがあったんです。
And great controversy says he stayed out in the ice cold snow for three days.
それをですね、そのことを、まあ、悔い改めて許しを請うためにですね、雪の中に3日間立ち尽くしたと書かれています。
Till finally he was allowed into the presence of the Pope and he put his crown down at the Pope's feet and the Pope stomped on it.
ついにですね、彼は法王に会うことが許されて、法王の前に出た時にですね、自分のかぶっていた冠を足元に置いたらですね、法王がその冠を踏みつけたそうです。
This peon king of the Holy Roman Empire dared to oppose the authority of the Pope. In January of 1077, Henry waited in the snow before the Pope would see him. This took place at Canossa.
聖なるローマ帝国の召使いである王は、法王の権威にあえて対抗した。1077年1月、ハインリヒっていうんですね。ハインリヒ4世は、雪の中、法王が彼に会うのを待った。この出来事はカノッサで起こった。
That story is found in Great Controversy, pages 56 to 60.
この物語ですね、この歴史は大総統、これ下巻じゃないでしょうね、上巻でしょうね、上巻に読むことができます。
Great Controversy, pages 57 and 58.
上巻、下巻じゃなくて上巻でしょうね、54ページから、ご覧になってください。
Here is another woman that dared to defy the authority of Rome, Queen Elizabeth of England.
さらにイギリスのですね、エリザベス女王も、歴史においてですね、ローマ法王に逆らったことがありました。
Queen Elizabeth dared to defy the papacy, and for that reason, Philip II of Spain sought to kill Elizabeth in England.
このエリザベスがですね、ローマ法に逆らった結果、スペインのこの王様がですね、フィリップという二世、フィリップ2世がですね、イギリスに攻めていって、エリザベス女王を殺そうとしたんです。
It's an amazing story, folk.
こういった驚くべき歴史がですね、実際に残っているんです。記録されて。
There, between 1558 and 1580, there were at least a dozen attempts to kill Queen Elizabeth of England.
1558年から1580年の間にですね、このエリザベス女王を殺害しようといった試みがですね、まあ、暗殺未遂ですか、もう何度も何度もありました。
You know what's thrilling about the story of Queen Elizabeth is that God had his hand on her life.
その歴史を見てはっきりしているのはですね、神様がエリザベス女王を守っておられたということがわかります。
And no matter how many efforts were made to try to destroy her.
ですから彼女をですね、殺害しようと、いかにですね、まあ、頑張っても、
The papacy couldn't touch her because God protected her.
神様が守っておられたので、法王教はですね、彼女を危害を加えることができなかったんです。
You know, things got so bad that finally, in 1588,
そしてとうとうこの1588年になって、
The papacy had Philip II build the most powerful navy ever assembled.
ローマ法王教とスペインのフィリップ2世がですね、一緒になって、もう世界最強の、海軍をですね、作ったんです。
It was called the Spanish Armada.
スペインのアルマダという有名なですね、海軍を結成しました。
The purpose of the Armada was to destroy the throne of Queen Elizabeth.
このアルマダという海軍のですね、目的がエリザベス女王の殺害だったんです。
But because God intervened on behalf of England and Queen Elizabeth, they were saved.
ところが、神様がですね、そこに介入なさっておられたので、彼女の命はですね、助かったんです。
It's a fantastic story.
驚くべきこの歴史がですね、記録に残っています。
Because Elizabeth rejected the papacy's authority to control her and her kingdom, the papacy sought to slay her many times. When these failed, they encouraged Philip II to build the armada and destroy Elizabeth that way.
エリザベス一世が彼女とその王国を支配しようとする法王の権威を拒んだので、法王は何度も彼女を殺害しようと努めた。これらが失敗したとき、彼らはスペインのフェリペ二世を奨励して艦隊を作らせ、それによってエリザベスを滅ぼそうとした。
So the kings, the rulers, the presidents of the world, if they do what Rome tells themThen everything's fine.
もし地の王たち、すなわち、大統領とかですね、まあ、国の元首と言われる人たちがカトリック教会の命令をそのまま従って行うならば、彼らの身は安全なんです。
If they don't, unless God intervenes for their deliverance, they will be cut down one way or another.
しかし、もし、ローマ法の命令に従わないならば、彼らはですね、神様の介入がない限り、何らかの方法でですね、 潰されてしまうんです。
Now let's notice some of these kings that have ruled the world lately that Rome has controlled.
まあ最近ですね、まあ、比較的最近登場したこの地の王たちの、何人か見ていきたいんですけれども、彼らがですね、ローマのコントロール、支配下にあったということを見ていきましょう。
George Bush and Saddam Hussein。
左がジョージ・ブッシュ、右がサダム・フセインですね。
Were both controlled by the papacy。
どちらも法王教によって、支配されていました。
This man led Iran. This man led North Korea. They were both controlled by the papacy.
右の人はこのイランの大統領だった人、左の人はですね、北朝鮮の、まあ、独裁者でしたけれども、どちらもローマ法王教によって支配されていました。
You say,
コントロールされていました。
You say, but this man was communist.
ところがこの誰でした？キム・ジョンイルですね。彼は、共産主義者じゃないですかと言われるかもしれませんが、
But the Bible doesn't make any difference, does it? It says the kings of the earth are reigned over by the whore.
しかし聖書にはですね、淫婦によって死の王たちは皆支配されていると書かれているんですね。共産主義だろうと何だろうと関係ないんです。
The papacy controls dictators and presidents.
ローマ法王教はですね、独裁者であろうと大統領であろうと支配下に置きます。
And the papacy is leading this man today to destroy the United States of America.
今日はローマ法教はですね、この人を使ってアメリカ合衆国を破壊しようとしています。
Barack Obama has put around him so many Jesuits. It is unbelievable. This man is a Jesuit right here, Leon Panetta.
バラク・オバマ側近にですね、実にイエズス会員が多くてですね、この右、こっちから見て左の人ですか、この人も、イエズス会員であります。
We're going to take a break at this time, then we'll come back and take a look at the rest of Revelation 17 and who is doing Rome's bidding today.
今日、今現在、誰がですね、ローマ法の命令に従ってそれを実行しているか。ということですね。今から1、2分休憩してから、学びをまたに戻っていきたいと思います。
We've noticed two things in part one of the talk this evening.
Part one?
Yeah. Well, the first one.、
Uh-huh. 前半の部分でですね、まあ、2つのこと、分かってくるんですけれども。
We notice that the great horror of Revelation 17 is the evil power in this world today.
この、黙示録17章を見ると今日のですね、邪悪な勢力というのがローマ法王教であるということ、
And we notice that that power is the papacy.
まあ大陰譜であり、それがローマ法王教であるということですね。
We've also noticed that the political rulers of this world do as Rome tells them.
そしてこの今日のですね、あの政治的指導者たち、世界中のですね、指導者たちが皆ローマの意図に従っているということ。
Revelation 18:11-15 tells us another group that Rome controls today.
黙示録18章11節から15節を見ますと、さらなるですね、グループの人たちもローマはコントロールしているということが書かれています。
The Bible says the merchants of the earth shall weep and mourn over her, for no man buyeth their merchandise anymore.
11節から見てみます。また地の商人たちも彼女のために泣き悲しむ、もはや彼らの商品を買う者が一人もないからである。
The merchandise of gold and silver and precious stones of pearls and fine linen, purple, silk, scarlet, wood, ivory, all manner vessels of precious wood, brass, iron and marble.
その商品は金、銀、宝石、真珠、麻布、紫布、絹、絹の、各種の香木、各種の造毛剤、高価な木材、銅、鉄、大理石などの器。
And cinnamon, and odors, and ointments, and frankincense, wine, oil, fine flour, wheat, beef, sheep, horses, chariots, slaves, and souls of men.
日経、香料、香、匂い油、乳香、ブドウ酒、オリーブ油、麦粉、麦、牛、羊、馬、車、奴隷、そして人身などである。
So the merchants of the earth buy and sell basically every commodity we know of today.
地の商人たちはですね、私たち今日知られているもうありとあらゆる商品がですね、彼らによって取り扱われるということがわかります。
So the merchants of the earth are the great businessmen and women that buy and sell and control the stock markets and the banking houses of this world.
この世界でですね、まあ株を買ったり売ったり、この銀行業務をですね、牛耳っている人たち、ありとあらゆるですね、売買に従事している、まあ、ビジネス関係の人たちであるということが分かります。
Now, how did they become so wealthy and so powerful?
いかにして彼らはですね、これほどの権力、富をですね、手中に収めるに至ったのでしょうか。
You say, well, it's because they worked hard.
それは彼らがですね、頑張ったからと。言われてますけれども、
It's because they were honest business people.
彼らはですね、この、まあ、真面目なですね、この真面目にビジネスに取り組んだからでしょうか。
See, now some people do make an honest living and do become wealthy with God's blessing.
ある人たちはですね、本当に誠実にですね、商売をして、神様の祝福を得て、豊かになる人もいます。
But the great money changers of this world, the Bible says right here.
しかし聖書によると今日のですね、この、金銭を牛耳っている人たち。
The Bible says the merchants of these things which were made rich by her.
15節を見るとこれらの品々を売って彼女から富を得た商人はとあります。
Shall stand afar off for the fear of her torment, weeping and wailing.
彼女の苦しみに恐れを抱いて遠くに立ち、泣き悲しんで言う。
The Bible tears the mask away and says, these great powerful business people were made rich by their connection to the papacy.
聖書によりますと、これらのですね、もう強力な権力、もう強大な権力を持ったですね、このビジネスに携わる商人たちは、
This man,
この淫婦とつながることによって富を得たと書かれています。
This man right here is one of the wealthiest men in the world. His name is David Rockefeller.
この真ん中の人物はですね、この世界で最も裕福な人の一人に数えられています。デイビッド・ロックフェラーという人です。
History tells us that the Rockefeller family became wealthy because they sold their souls to the Rothschilds who were controlled by the black papacy.
歴史を見ると明らかなんですけども、このロックフェラー一族はですね、ローマ法教によって牛耳られている、支配されているロスチャイルドに魂を売ってしまってから、それからですね、巨大な富を築いていったそうです。
The Rothschilds, who are controlled by the Jesuit order of the Catholic Church, sent a man to America named Jacob Schiff right after the Civil War.
アメリカ南北戦争のですね、直後にローマ法教、イエズス会によって派遣されたジェイコブ・シフという人がいてですね、
Jacob Schiff then gave millions and millions of dollars to the Rockefellers, to J.P. Morgan, to the Carnegie families.
Jacob Schiff がですね、もう巨大なですね、もう多額のお金をロックフェラー、モルガン、それから、カーネギー、そういった一族にですね、もう多額のお金をつぎ込んでいったそうです。
Over a period of time, those three families gained control of the United States economy.
そしてアメリカ経済です。これらの3一族がですね、支配するに至りました。
And they have been responsible for the stock market crashing, for the Great Depression, and for the inflation of the United States dollar.
以来ですね、もう彼らが過去におけるアメリカの大恐慌とかですね、インフレとか、いろんなですね、そういった、株の暴落とかですね、すべて仕組んでいるんです。
Are there any Walmarts here in Japan?
No.
There aren't any.
ウォルマートっていう店、日本にはないですよね。
No. Okay.
アメリカにもアメリカ中にありますけれども。
This man right here, his name is Sam Walton.
Sam Walton というこの人、アメリカ人ですけれども。
In the 1960s, he had a few small, small stores.In the middle part of the United States.
アメリカのですね、中部あたりに、小さな、1960年代小さな店をですね、いくつか経営していました。
And he became very greedy and wanted to have a billion dollar empire.
しかしまあ、やがてですね、彼は欲が出てきて、もう本当に何億、何十億というですね、大儲けしたいという野望を抱きました。
Because of his greed,He decided that the only way he could become super rich was if he could get drug money from a man in Arkansas.
そしてもう巨大な富をですね得る唯一の方法を彼が分かったのはこの、アーカンソーのある人物からですねこの、麻薬関係のですねお金を貢いでもらうことでした。
Through that business relationship with Jackson Stevens, Sam Walton today.
ジャクソン・スティーブンという人とですね、その麻薬の取引をすることによって、サム・ウォルトンは、
He has built a multi-billion dollar empire in America, Canada, and all over the world.
アメリカ、カナダも世界の至るところでですね、巨大な、まあ、帝国を築いたんです。この経済の帝国ですね。
He became wealthy and his children are among the top five of his children are among the top ten wealthiest people in the world.
超お金持ちになって彼の5人の子供がですね、もう世界の、10人のお金持ちベスト10に入っているそうです。
He sold out.To the papacy through the drug people of Arkansas and became super wealthy.
Arkansas のですね、まあ、麻薬取引をしている人たちを通じてローマ法教に魂を売ってしまった結果、彼は、ものすごい富を築くに至りました。
This man, Ted Turner, controls the, television station called CNN.
このテッド・ターナーという人は、アメリカで有名な放送局テレビ局ですね、CNN の会長でしょうか。
Maybe some of you know this man, Bill Gates.
この人知ってますよね。ビル・ゲイツと言います。
Now, Bill Gates became wealthy because he invented and perfected the use of a computer.
ビル・ゲイツが成功したのはですね、まあ、コンピューターのあるシステムを築いて確立していったからですね。
But in order for him to maintain the power that he has with his company Microsoft,
Microsoft という会社の、まあ、トップですけれども、その地位をですね、この富を彼が維持するためには、
Bill Gates gives billions of dollars to Catholic charities throughout the world.
世界中でですね、もう何億ドルというもの資金をですね、寄付を。カトリック関係にですね、貢いでいるんです。
So Revelation 18:15 is very clear. The papacy rules the super rich.
黙示録18章の15節の書かれていることはですね、この、ローマ法王教と関係を築くことによって、多くの人たちが富を築いていたということが、明らかになっています。
The international bankers go as the papacy bids her go.
国際 規模のですね、銀行もですね、法王教の命じるままに行っています。
So we see from the Bible that the papacy is the evil power in the world controlling the political rulers and controlling the rich.
世界のですね、最大の邪悪な勢力はローマ法王教であり、その支配下にあるのが政治権力、世界のですね、そして経済、勢力、そのような構造をですね、私たちは聖書から読み取ることができるんです。
Now, Revelation 17 verse 5 tells us somebody else that the papacy controls.
さらに黙示録17章の5節を見ると、法王教にの支配下にある別の勢力があります。
The Bible says on her forehead was a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth.
それは奥義であって、大いなるバビロン、淫婦どもと、地の憎むべき者らとの母とあります。
So the papal power, which is Babylon the Great, has harlot daughters that follow in her steps.
大いなるバビロン、淫婦はですね、その後に従っていく、者たちがを、まあ、従いしているんですね。
We know that those harlot daughters are all the apostate churches of the world.
この大淫婦なる母なる大淫婦に従っている、同じ淫婦なる娘たちがですね、こういった廃教した教会である諸教会であります。
And it doesn't matter what church it is, Rome controls it today.
今日どの教派であろうが、もうローマの支配下にあります。
Even this place right here is controlled by the papal power. Do you know what place this is?
この場所ですら今はもうローマ法王教の支配下にあります。これどこだかわかりますか？
This is the General Conference Building of Seventh-day Adventists in Maryland.
メリーランド州にあるセブンス・アドベンチストの世界総会の建物です。本部ですね。
It is just as much controlled as every other church is in our world today.
世界中の他の教会、教派と同様に、ここもですね、同じように支配されています。
You know, there was a statement made by an ex-Jesuit by the name of Alberto Rivera.
これは元イエズス会員であったアルベルト・リベラ博士によって、述べられた言葉なんですけれども、
Alberto Rivera revealed in a magazine called The Godfathers from Chick Publications.
チック出版社がですね、アルベルト・リベラさんのですね、証言をもとにですね、作った、Godfathers という本があるんですけれども、
And what this ex-Jesuit priest Alberto Rivera said was this.
この元イエズス会員アルベルト・リベラさんがどういうことを言ったかと言いますと、
He said that when a United States president took his oath of office facing the Washington Monument、
このアメリカ大統領に選出されて、その就任式の時ですかね、ある宣誓をするんですね、誓いをするんですけど、その時に、
Monument?
ワシントン DC でですね、どっかに向かってやるモニュメントって何ですかね。
The obelisk,
the オベリスクのですね、このワシントン D.C. に立ってる高い細長い建物がある。そこに向かって誓いをするそうです。
Alberto Rivera said, when a president took his oath facing the obelisk of the Washington Monument, that would be a sign to the Jesuits all over the world.That all Protestant churches had been taken over.
アメリカ大統領が就任するときに、宣誓するときにですね、このオベリスクに向かってやるときが、これはこの全世界のプロテスタント教会はもう、ローマの支配下に下りましたという印、合図だそうです。
Never in the history of the United States has a president ever faced the Washington Monument until 1981.
過去においてはですね、1981年まではオベリスクに向かってですね、ワシントン DC で制約をした大統領は過去にいなかったんです。
In 1981, Ronald Reagan took his oath facing the Washington Monument.
ところが1981年、ロナルド・レーガンがですね、初めてワシントン DC のこのオベリスクに向かってですね、制約をしました。
That was the first time in U.S. history.
アメリカ合衆国の歴史上初めてのことでした。
And Alberto Rivera, an ex-Jesuit priest, said when that happened, it was a sign that all churches had been taken over by the papacy.
そして、リベラ博士によると、これが世界中のすべての教会が法王教の支配下に下ったという合図だというんですね。
Have you ever wondered why the Seventh-day Adventist logo is no longer three angels but three wavy lines?
セブンスアドベンチストの、ロゴマークがですね、かつては三天使だったんですけれども、これがただの、三つの波線に変わったの。なぜだろうと不思議に思った方いらっしゃいますか？
Have you ever wondered why you hear Seventh-day Adventist ministers who won't talk of Ellen White?Or our distinct messages. Have you ever wondered why?
セブンスアドベンチストの牧師さんたちがなぜ、三天使の使命とかですね、ホワイト人の、ことを引用しなくなったのか。
Have you ever wondered,
不思議に思ったことありますか？
Have you ever wondered why Seventh-day Adventists say such good things about the Catholic Church and the apostate Protestant churches?
なぜセブンスアドベンチストの牧師たちがですね、ローマ法王教や廃教プロテスタント諸教会に関していいことばっかり言うようになったか、不思議に思ったことありませんか？
There's a reason why.
そこには理由があるんです。
There's a reason why the three angels messages are not being preached in Seventh-day Adventism anymore.
セブンスアドベンチスト教会でもはや三天使の使命が解かれなくなったのには理由があるんです。
There's a reason why a man like George Knight could say such terrible things about Ellen White and be totally supported by the General Conference.
ジョージ・ナイト、例えばジョージ・ナイトのといった人物がですね、ホワイト夫人についていろんなひどいことを発言したにもかかわらず、そのことがですね、もう世界総会を挙げて支持されているという状態が起こっているんです。
The Seventh-day Adventist Church today is like all other churches. They've been taken over by Rome and they are doing what Rome is telling them to do.
今日、セブンス・アドベンチスト教会もローマの支配下に下っており、ローマが、命じるままにですね、動いているだけなんです。
Even the current General Conference President Ted Wilson
現在の世界総会総理テッド・ウィルソンですか、総理でさえも
who so many say, oh, he's a modern day Josiah to restore our truth and our church.
ある信者さんからはですね、彼はもう素晴らしい、もう現代のヨシア王だと、言ってですね、称賛されているような人物ですけれども、彼がきっと教会を改革して回復させるだろうと期待されているんですけれども、
Folk, if you listen carefully to any sermon that man gives on the three angels messages, he will never ever talk on the second or the third angels message.
彼がですね、三天使の使命についての説教を語っている時ですら注意深く聞いててください。彼は決して第二天使の使命、第三天使の使命に触れません。
See, there's a reason why we're here this evening.
今晩こうして私たちがここにいるのにもですね、理由があるんです。
The message of God still lives.
神の 使命、メッセージはですね、なおも生きているということなんですよ。
God has raised up this ministry of sunrise to preserve the truths we've been given as a people.
私たちが教会として、民としてずっと伝え続けてきたメッセージをですね、神様が保持なさるために、神様はきっとですね、このサンライズミニストリーをお立てになったんだと思います。
Now I want to make clear what there's one big difference. All churches have been infiltrated by Rome.
一つの大きな違いありますけれども、すべての諸教会にもうローマは入ってきている。
But the call to evangelical churches is come out of her, my people.
しかし、福音派諸教会の呼びかけは私の民を彼女から離れ去れというものであります。
The call to Seventh-day Adventists is repent.
セブンス・デ・アドベンチストへの呼びかけは悔い改めよであります。
See, our message today to Seventh-day Adventists is not to say, "You're Babylon, come out of her." That's not the message to Seventh-day Adventists today.
今日ですね、セブンス・デ・アドベンチストはですね、決して諸教会に向かってバビロンだ、そこからあなたたちはバビロンだからそこから出てきません、出てきなさいということは聞かれないんです。
The call to Seventh-day Adventists is to come back to the messages God has given to you. Repent for turning away from Christ and His truth.
Oh, okay. ごめんなさい、セブンス・デ・アドベンチストもバビロンになったからそこから出なさいというメッセージじゃなくて、セブンスデーに対する神様からの呼びかけはですね、あなたたちは悔い改めなさい、そして神があなたたちに託されたメッセージを忠実に述べ伝えなさいというものなんです。
See, the big difference between the evangelicals and Seventh-day Adventists today is that the messages of heaven are still in Adventism, but they're not being given.
福音派教会の呼びかけ、セブンス・デ・アドベンチストへの呼びかけは異なりますけれども、天のメッセージはですね、今日なおもセブンス・デ・アドベンチスト教会にあり、中に存在するんですね。にもかかわらず、それは一般的にセブンス・デ・アドベンチスト教会で語られないままになっています。
There's one more piece to the puzzle this evening. We've looked at so far Rome controls the kings of the earth.
これまでローマがですね、地の王たちを支配しているということを見てまいりました。
The merchants of the earth and the churches of the earth.
地の商人たちも支配下にあるということ、そして諸教会もすべてローマに追従しているということ。
Revelation 18:24 tells us.
黙示録18:24を見ますと、
And in her was found the blood of prophets and of saints and of all that were slain upon the earth.
預言者や聖徒の血、さらに地上で殺されたすべての者の血がこの都で流されたとあります。
Now the first part of this verse is easy. Well, Rome kills those who speak for God. Those are the prophets.
預言者とありますけれども、神の代言者として語る者たちをローマは、殺害するということですね。
And Rome kills those who walk with God, the saints.
さらに、聖徒とありますけれども、神と共に歩もうとする人たちをローマは殺害するんです。
The Bible says that Rome is responsible for all that were slain upon the earth.
そしてこの地上で殺されたそういったすべてのものの血に対してローマには責任があると聖書は言っているんです。
Now this verse obviously is not talking about when people die in car accidents or, you know, something like that.
地上で殺されたとありますけども、自動車事故とかですね、いろんなこういった災害とかで死んだ人たちのことを言っているわけではありません。
But it is talking about war and terror attacks and mass murder machines.
しかし戦争やですね、テロによるいろんな攻撃、そして大量殺戮、そういったものについて述べられています。
Abraham Lincoln, probably the greatest United States president.
過去において、歴代のですね、アメリカ合衆国大統領の中で最も偉大だったのがおそらくアブラハム・リンカンという人物だったと思います。
He understood that the Civil War was being fought not because of slavery, but because the Catholic Church wanted to dominate the United States.
アメリカで南北戦争が起こったのは、この奴隷制度をめぐって言い争いがあったからではなくて、ローマ・カトリック教会がですね、このアメリカ合衆国の支配を試みたから、結果、南北戦争が起こったということをですね、アブラハム・リンカンはよく理解していました。
Abraham Lincoln realized that he wasn't fighting against a Protestant South. He was fighting against the southern part of the United States that was controlled by the papacy and the Jesuit order.
南部のですね、プロテスタントが相手ではなくて、彼は自分の敵する者たちは、この南部のですね、法王教に支配された人たちであるということを彼は理解していました。イエズス会によって支配された人たちであるということ。
Lincoln said, I feel more and more every day that it's not against the Americans of the South alone I am fighting. It is more against the Pope of Rome, his perfidious Jesuits, and their blind and bloodthirsty slaves.
リンカンが言った言葉です。残念ながら私が毎日ますます感じていることは、私が戦っているのは南軍のアメリカ人だけでなく、ローマ法王、不誠実なイエズス会、そして彼らの盲目で血に飢えた奴隷たちだということです。
And then Lincoln said, as long as they hope to conquer the North, they will spare me. But the day we rout their armies, take their cities, and force them to submit, then it is my impression that the Jesuits will do what they have almost invariably done in the past. The dagger or the pistol will do what the strong hands of the warriors could not achieve.
彼らが北を征服することを望んでいる限り、彼らは私を助けるでしょう。しかし、もし我々が彼らの軍隊を送り、彼らの町を取り、彼らを服従させるという戦況になったなら、私の印象ですが、南軍の先頭に立つ当事者であるイエズス会は、彼らが過去にほとんどいつも行ってきたことをするでしょう。その短刀とピストルは、戦士たちの強い手が成し遂げられなかったことをするでしょう。
You know what's amazing about Abraham Lincoln is that God had a plan for his life.
驚くべきことはですね、神様ご自身がアブラハムの生涯にですね、御手を触れておられたということです。
And there were many attempts to kill Lincoln before he was ever actually shot.
最終的には彼は暗殺されましたけども、それ以前にもですね、彼は何度も何度も暗殺されかけました。
But when Abraham Lincoln's work was done,
しかしこのいよいよ彼のですね、本当に神様がのご計画のうちにある働きが終わった時に、
And it was time for him to lay down his armor and rest.
彼はですね、いよいよその、武器を置いて休む時がやってきたわけです。
Then it was that God allowed him to be killed.
その時初めて神様ご自身がですね、リンカンの暗殺をお許しになりました。
And so it is with each one of us.
私たちの生涯においても同様であります。
God has work for each of us to do.
神様は一人一人に働きをですね、担わせておられます。
In his amazing plan,
神様のもう驚くべきこのご計画のうちに、
There are people that God has placed that He wants us to reach.
私たち誰かにですね、まあ、出会ってほしい別の魂がいるんですね。出会いを神様がすべて、そのように計画し支配しておられます。
And as long as God has work for us to do, nobody can lay a hand on our head.
神様がの計画のうちにある限りですね、何者も私たちに触れて私たちに危害を加えることはできないです。
In this book that I'm quoting from Charles Chiniquy 50 years in the Church of Rome, Lincoln finishes his comment and he says this、
チャールズ・チニクイっていう人が書いた ローマ教会における50年という本があるんですけども、引用したいと思います。
This civil war seems to be nothing but a political affair to those who do not see, as I do, the secret springs of that terrible drama. But it is more religious than a civil war.
ものすごいドラマの秘密の泉を私が見ているように、見えない人にはこの南北戦争は、政治に他ならないと見えるでしょう。しかしこれは内戦というよりもむしろ宗教戦争なのです。
It is Rome who wants to rule and degrade the North as she has ruled and degraded the South from the very day of its discovery.
ローマは南をその発見当初から支配し、堕落させてきたように北を支配し、堕落させたいと願っているのです。これリンカーンの言葉なんですね。
If war and terror attacks and destruction of lives comes from the papacy, what about Hiroshima and Nagasaki?
戦争、テロによる攻撃、大量殺戮、そういったものがローマによって仕組まれたものであるとするならば、広島や長崎の原爆はどうでしょうか。
What about Pearl Harbor
and World War II? 真珠湾攻撃はどうでしょう。第二次世界大戦のですね、発端となった。
We'll look at that in a few days, but
まあこれから数日のうちにですね、こういった歴史も見ていきたいと思っています。
The Bible tells us that Rome had a hand in all of that.
聖書によると、ローマがこういったことのすべてにですね、加担しているということがわかるんです。
The terrible battles that took place in World War I, World War II, all of these terrible battles,
and in 第一次世界大戦、第二次世界大戦、本当にですね、悲惨な戦争が過去に起こったんですね。
In Edmund Peré's book called The Vatican Against Europe, page 14, we read these words.
ヨーロッパに対抗するバチカンという本がありまして、この14ページから引用しますけれども、
Pope Pius X was continually inciting Emperor Francis Joseph of Austria-Hungary to chastise the Serbians.
正教会のキリスト教徒を嫌悪した法王ピオ10世に絶えず扇動されて、オーストリア・ハンガリーの皇帝フランツ・ヨーゼフはセルビア人を厳しく罰した。
And after the heir to the Austria-Hungarian throne was killed in Sarajevo on July 26, 1914, that was the sign where the papacy said, "Now,You go after the Orthodox Serbs.
サラエボ事件の後、1914年7月16日、その時がですね、その時に法王が
You go after the Serbs, the Orthodox Serbs.
このセルビア人正教会の人たちを今こそ殺害しなさいというこの時がですね、にこの1914年7月16日に今こそそれを実行しなさいという指示を与えたそうです。
This is taken from F. Paul Peterson's book, or excuse me, The Vatican Against Europe Again. Edmund Peré says one may say quite specifically that in 1914,The Catholic Church started the series of hellish wars.
同じ本からの引用ですけれども、1914年にローマカトリック教会が地獄のような一連の諸戦争を始めたのだと、ある人はかなり明確に言うことができます。言うかもしれませんね。
In another book by Jeremiah Crowley, he says popes and their Jesuitical agents have been and are the instigators of war, and while the world is having pain, Rome is having champagne.
別の本からの引用ですけれども、法王とイエズス会の手先は諸戦争の先導者であったし、今もそうである。そして世界が本当に苦しんでいる時に、 ローマはシャンペンを楽しんでいる。
And so the World War II and Pearl Harbor and Hiroshima and the concentration camps in Germany and Poland.
第二次世界大戦、真珠湾攻撃、広島、長崎、またドイツにおけるですね、ドイツじゃないか、ヨーロッパのアウシュビッツとかのユダヤ人を殺害した収容所、そういったものもすべてローマの、コントロール下にあったということです。
ヴィエトナム、
ベトナム戦争。
A great book by Avril Manhattan, Vietnam, Why Did We Go?、
我々はなぜベトナムに、行ったのかという本があるんですけれども、
He tells us in this statement on pages 13 and 14 that the role of the Catholic Church in the Vietnam WarIs never talked about, but was prominent in why that war was fought.
Can you state it again?
Sure. Avril Manhattan in this book says,
このアフロ・マンハッタンという人はですね、彼の本の中で、
that the Catholic Church was the main instigator of the Vietnam War.
このベトナム戦争を引き起こした張本人がカトリック教会だと言っています。
And now you have the war on terror.
今日テロとの戦い続いているように思われますけれども、
We could go on. The final war that will be fought will be against God's people and against Christ himself.
最後のこの世界歴史最後に戦われる戦いというのは神の民、そして最終的には子羊であるキリストに対抗しての戦いとなります。
Revelation 17:14 says These shall make war with the Lamb and the Lamb shall overcome them and they that are with him are called and chosen and faithful.
黙示録17章14節をお読みします。彼らは子羊に戦いを挑んでくるが、子羊は主の主、王の王であるから彼らに打ち勝つ。また子羊と共にいる召された選ばれた忠実な者たちも勝利を得る。
Well, the Bible tells us that in that final battle that's coming soon, that Jesus Christ is going to pour out upon his children power like this world has never seen.
そしてこの間もなくこの最後の戦いが起こると聖書は予言していますけれども、この時に神の大いなる力が神の民に注がれて、それが世界中で見られるという予言であります。
In response to Rome's control of all the world, the God of heaven is going to pour out the latter rain upon his children.
このローマの世界支配がですね、成就しようとまさにその時にですね、神様は大いなる聖霊の力をご自分の子らに注がれます。
The Bible says that the Holy Spirit will come down, another angel will come down from heaven with great power, and the earth will be lightened with his glory.
黙示録18章の1節、この後私はもう一人の御使いが大いなる権力を持って天から降りてくるのを見た。地は彼の栄光によって明るくされた。
And Ellen White tells us that the power of the latter rain that's coming will be as powerful as the midnight cry. In fact, it'll be 10 times the power of the midnight cry.
ホワイト人によりますと、この後の雨の力というのは夜中の叫びのですね、さらに10倍の力を持って、注がれるということなんです。
We read in Great Controversy, page 400, how powerful the midnight cry was.
We're told, この目白、各時代大総統を見ますとですね、どれほど力強い働きが夜中の叫びによってなされたかというのを、見ることができるんですけれども、
The Bible, Great Controversy, page 400, says that the midnight cry went like a tidal wave across the land.
この運動は潮流のように全土を覆ったと 大草塔には書かれています。この運動というのはこの夜中の叫びのことですね。
So in response to Rome's control of this earth, the God of heaven is going to pour out power, 10 times the power of a tidal wave.
ローマがこの世界をですね、まさに完全に支配しようとするその時に神様は夜中の叫びの10倍もの力をですね、神のために注がれるということなんです。
I praise God tonight for the beauty of Scripture.And the fact that God is going to win.
このようにですね、聖書を見ていくときに、本当に神様の素晴らしい計画をですね、どんなに美しいかということを見ることができ、さらにですね、神様が最後に勝利なさるということを、知るときにですね、本当に神様を心から賛美したくなります。
Amen. Well, I think that's the end of the
slide. これでまあスライド終わりになりますけれども。
Pastor Kim, did somebody add this slide? Monsieur Shigay, did you add this slide?
I have no idea.
I know.
Okay.
What did the janitor know?
管理人だって知っていたとありますけど、何を知っていたんでしょうね。
The janitor was taking a break one night at the college where he was working.
この管理人がですね、自分が働いていた、大学で仕事中にですね、休憩を取りました。
And what the janitor liked to do on his break would be to sit down and read his Bible.
夜ですね、まあこの仕事中に休憩を取ったときに彼が、通常やっていたのはですね、座って聖書を読むことでした。
And he loved to read the book of Revelation.
彼は特にですね、黙示録を読むのが好きだったんです。
Well, one evening as he read the book of Revelation, there were three professors that came walking by.
ある晩彼がですね、そのように休憩時間に座って聖書を読んでいた、黙示録を読んでいたらですね、その時、教授の先生がですね、3人そばを通りました。
And these learned men started to laugh as they saw the janitor reading his Bible.
そしてこの博学なですね、偉い先生たちがですね、この、まあ、管理人が座って黙示録を読んでいるのを見て笑い出したそうです。
And one professor said to the others, let's make him look like a fool.
そしてこの3人の教授のうち1人がですね、もう1人に向かってちょっとバカにしてやろうかと言いました。
And so one professor
looked からかってやろうかということでしたね、だったでと思います。
One professor looked at the janitor and said, Oh, you're reading your Bible, and it's the book of Revelation.
ああ、1人がですね、ああ、君は聖書、しかも黙示録を読んでるね、と言いました。
Do you actually think you understand what that book says?
このここに書かれていること理解できるのかいと聞きました。
The janitor said, Yes, sir, I believe I do.
そしたら、はい、理解できると思います。
And the professor started to laugh and said, Okay, janitor, tell us, what does the book of Revelation?
そしたら教授は笑い出してですね、分かった分かった、じゃあ黙示録は何と言ってるんだと尋ねました。
What is the message in that book?
この黙示録にはどんなメッセージが書かれているんだい。
The janitor looked up at the three men and he said, Gentlemen, the message in the book of Revelation is God is going to win.
この管理人はですね、教授たちを見上げて、先生たち、黙示録に書かれている神様のメッセージは神様が勝利なさるということなんですよと言いました。
No matter what things look like in this world,
この世界の状況がどのように見えても、
God still holds his children in the palm of his hand.
神様はご自分の子らをご自分の御手のうちに、このようにして抱えておられるということ。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Father in heaven, thank you for your word tonight.
天のお父様、今晩与えてくださったあなたの御言葉を感謝いたします。
Thank you that you've ripped the mask off of the Antichrist power of the book of Revelation.
黙示録を通して、この邪悪な勢力のを私たちに暴露してくださいましてありがとうございます。
Thank you that you reveal these things to us so that we won't be deceived by the thousands of voices that are pointing other ways like Islam.
イスラムのように他の場所を、指さしているさまざまな報道、さまざまな情報に私たちが流されることがないように、欺かれることがないように助け、知恵を与えてください。
Thank you so much tonight that Father, you are going to win.
最後にあなたが勝利なさるという約束を感謝いたします。
In Christ's name we pray.
イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
Amen.